の皆さん、花粉は飛んでますか？私は飛んでます。この時期になると丸鼻マークをつけて歩きたい小林です。仕事もそれでやりたい。だから変なこと言っても鼻ズビズビしててもご容赦くださいっていう、そういう丸鼻マークをつけて世間から容赦されたい小林です。皆さんはいかがですか？もうね、洗濯物干すのが億劫でさ、そもそもそんなに洗濯物もうクソめんどくせえなって思いながら、でもその溜まっちゃうとまたもっとめんどくさいしとか思いながらやってる、あのね、家庭的じゃ全然ない小林なんですけど、その中でね、あの外に干すっていう行為がこんなに辛くなる時期にやりたくないよっていう、で室内干しするほどのするだけのそのもの、まあまあスペースというか干すスペースもないしなみたいな感じで仕方なく外に干さないといけないんですけど、もうね、なんかその花粉よけの袋とか誰か発明してくれたら私お金出すよって思います。あの外に干せて花粉がつかないカバーみたいな、そういうのなんかもしかしたらあるかもしれないけど、作った人とか、それからあと、もしそういうグッズを見つけたら小林にいち早く教えてください。はい。花粉気をつけていきましょう。はい、番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもとですね。役者である私小林彩乃が、映画への愛と、そして虚勢と土下座の精神でお届けしている番組でございます。目指せ作品との架け橋というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてくださいというわけで、今回は、トムちゃんが新作に出演するよっていうことで、久しぶりの、これね、番組的には、もう本当に、一桁回数台ぐらいだったんじゃないですかね。一桁、二桁入ったか、どうかぐらいの回数の時にやったんですけど、インディーのパチモン会、エセインディー会の企画、第2弾として、ハムナプトらしい像をご紹介したいと思います。では、今回も元気に行ってみよう。
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りします。
最近パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。
その真実、探偵に任せてみませんか？ガルエージェンシー埼玉川越は刑事27年の勤務経験を生かした調査報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル 0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
私のレビュー。挙げた映画について小林が愛や感想を語っていくコーナーです。どんどん行くよ。基本情報、ハブナプトラ失われた砂漠の都、一作目ね、ザ・マミーは1999年、はぁ、そんな前ですか、のアメリカのアドベンチャー映画です。1959年にイギリスのハマフィルムプロダクションが制作したミイラの幽霊、テレンス・フィッシャー監督に続き、1932年公開のミイラ再生、カール・フロイント監督の2度目のリメイク作品とされていますね。まあリブート作品って呼ばれてるんですか。はい。で、スティーブン・ソマーズ監督が監督と脚本をやってます。この方はですね、94年の実写版のジャングルブックが初めての監督作で、でその後バンヘルシングとか、それから制作組織も兼ねた一作目の、G.I. Joe とか、最近ではオッド・トーマスなんか撮ってますね。もちろんハムナプトラのつながりでスコーピオンキングシリーズにも制作とか脚本で携わっていますので、ぜひぜひ見てみてください。で、最初に言いましたトムちゃんがやるのはトムナプトラなんで、ファン界隈では呼ばれていますけれども、このハムナプトラのリブートというよりも、そもそもものミイラ再生からのリブートと考えた方がいいでしょうね。だから3回目のリブートっていうことになるんでしょうかね。で、一番近いリブート作品がハムナプトラだったので、ハムナプトラのリブートって分かりやすく言われているだけっていう感じです。はい。主演はブレンダン・フレイター。うちの番組ではインクハート魔法の声を紹介しています。アニマルウォーズ森林帝国の逆襲なんかもね、小林は結構面白く見た記憶があります。小さ さな命が呼ぶときっていうのは私円盤で持ってるんですが、真面目ないいお話でしたが、見るきっかけは完全にハリソン・フォード様との共演が嬉しかったからですね。あの、彼はあれですよね、がっしりした体がすごく安定感あって見えて好きです。あの、クリス・プラットもそうなんですけど、しっかりした体型っていうのは見ていてすごく安心します。はい。で、それからヒロインのエブリンはレイジェル・ワイズです。もう大好き、超可愛い。最初ね、このシリーズはあのロゴとかポスターがあんまりにそのインディーを意識しすぎていて、パチモン感が本当にひどくて何年か見てなかったんです。これは後々ね、日本の配給会社のせいだって気づくんですけど、小林で、あとプラスね、ヤングインディージョーンズをやっていたショーン・パトリック・フラナリーをあのブレンダー・フレイザーが成長してがっしりさせるとちょっと似てるので、で、ウギギギってなってたんですけど、でもテレビ放送版を見た時に、え、このヒロイン超可愛いじゃねみたいになって真面目に見るようになりました。そんな作品です。なので私がハムナプトラを好きになったきっかけはレイチェル・ワイズになります。さ、映画もいろいろ見ましたね。最近はジェレミーのあのボーン・レガシーとか、オズとかロブスターも良かったですね。あのコンスタンティンも流行りましたね。で、それから、アラゴルポドキって私はたまに呼んでしまうんですけど、あの名前忘れちゃって、よくね、名前忘れるんですけど、その、アーデスっていう役がいるんですけど、それはオデット・フェールさん。バイオハザードの2とか3とか、トリビュートにカルロス役で出ていました。また見直さなきゃいけないなと思ってます。はい、お話です。紀元前1290年、国王の愛人アナクスナムーンと、禁断の恋に落ちた高僧イムホテップは、死者の都ハムナプトラで生きたまま見いらかされるという究極の刑、ホムダイに称されます。彼の怨念は再びその棺が開けられる時まで神殿の地中深くに眠ることになったのでした。それから、3000年の月日が流れ、サハラ砂漠の奥地の伝説の都ハムナプトラに眠るという財宝を探しに探検隊が来訪します。しかし、都を眼前に謎の部族の襲撃を受けます。で、タイの一人若き冒険家リッコー・コンネルは身一つで脱出。彼は街で都に眠る古文書を探す女性科学者エブリンと出会います。財宝を狙う彼女の詐欺師まがいの兄ジョナサンが都の場所を知るというリックの噂を聞いて、エブリンを焚きつけハムナプトラへとみんなで向かったのでしたっていうお話ですね。本当にですね、インディー好きな私からしたら日本の広告があんまりにパクリで、そのせいでライバル心を燃やして何年か楽しめなかった作品だったんです。ね、そもそものビジュアルが全然違うのにです。監督がずっと着手したミイラものということで、すっごく力が入ってるし、今振り返るとまだまだの CG も当時としてはびっくりするぐらいの出来だったと思うし、お話もすごくスピード感あって見やすいし、エジプトの王家のあれこれとか、ロマンがすごくギュギュギュって詰まってるんです。そんでもって超可愛いヒロインがいて、で、さらに、インディーと違って、ヒロイン固定なのは、二人の関係がね、シリーズが進むによって変わっていったりするところが見れて、すっごくウキウキするんで、特に、リックとかはね、インディーよりも喧嘩重視なタイプ。で、頭もいいけど、どちらかっていうと、頭脳担当はエブリンで、お笑い担当はお兄ちゃんで、セクシー担当はアーディスっていうキャラの割り振りがはっきりしてるのも、わかりやすくていいかもしれないですね。で、後半もこのシリーズでね、どんどんおしゃべりしていくんですけど、続編も一作目の愛を、こう、増幅して撮ってるのがすごくよくわかる話なんで、シリーズ通して気軽に、エジプトのね、ファンタジーに心躍らせてみてほしいなと思います。ぜひぜひ見てみてください。そんでみんなで、アナクスのムーンでつぶやこうなって思います。はい、次行ってみましょう。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
アルファの最新情報をお届けするメールマガジンメッセンジャー、各番組から気になる情報をピックアップしたり、ちょっとした小ネタもお届けしています。ボイスサンプル制作サービスボイススクエアのお得な情報も発信。購読はアルファ公式サイト左下の登録フォームから、または ALFA メルマガで検索。もちろん無料です。
みんなのレビュー。はい、後編もハムナプトラの話をしていきますよ。2と3に関してです。まず2ね、黄金のピラミッド。2001年、紀元前3078年頃、屈強な戦士スコーピオンキングは世界を征服すべく大戦を起こしました。7人にも及ぶ大戦の果てに敗れたスコーピオン軍はアムシアの聖なるオアシスまで逃げ延び、最後はスコーピオンのみとなりました。死の瞬間、スコーピオンキングはアヌビス神へ誓いを申し出ます。自分の命を助け、敵を倒させるなら自分の命を捧げようという、そういう願いにですね、アヌビス神が応じて自らの軍政を与えて敵を倒させた後、スコーピオンの永遠のしもべとします。それから5000年、2001年のアメリカ、これ、 2001年のアメリカ映画なんですけど、そこじゃなくて、リックとエブリンはね、結婚して8歳の息子アレックスがいます。で、エブリンは不思議な夢に導かれて、エジプトのある遺跡でアヌビスの腕輪を発見。腕輪の謎を知る大英博物館の館長のもとへと向かいましたが、あのイムホテップが復活したことを知り、アレックスともども腕輪を強奪されてしまいます。そして、秘密結社の戦士アーデスから、腕輪が邪悪な企みの道具であることを、実は、っていう形で聞かされるのでしたっていうのが2作目。で、3作目、呪われた皇帝の庇護。これ2008年制作です。古代中国、自然界を操る魔力を持った皇帝は、呪術師の娘、ツイユアンに、不死の魔術を、発見させますが、皇帝に愛する人を殺された彼女は、皇帝と臣下全員に呪いをかけ、陶器にしてしまうのでした。それから約2000年後の1946年、ロンドンで幸せに暮らすリックとエブリンのオコーネル夫妻は、持ち主を不死の泉に導くとされるブルーダイヤシャングリラの目を上海の博物館へ戻しに行くという任務を外務省から託されます。すると現地にはハーバード大学に留学しているはずの息子アレックスが、実は彼は2000年前の皇帝陵を発掘する大偉業を成し遂げていました。しかし一家がその皇帝のミイラを見に博物館へ訪れると、中国を世界最強の国にしようと手を組んだ艦長とヤン将軍がシャングリラの目を奪い取り皇帝を生き返らせてしまうのでしたっていうお話でございますね。で、2なんですけど、一作目とのつながりがとにかく最高可愛くて、一作目ではエブリンが最初、登場シーンで、図書館の本をドミノ倒しして、本棚をね、ゴンゴンゴンゴンゴンゴンって、部屋中の本棚をドミノ倒ししていって、はーってなるシーンがあるんですけど、今度はこれを冒頭で、息子のアレックスが遺跡の柱でドミノ倒しをしてくれたりとか、それから、アレックスがエブリンの兄オコーネルと同じ象形文字が読めないとか、エブリンとリックのね、いいとこ取りのね、その、キャラクターをした、そのアレックスがいろいろこう活躍したりとかっていうので、すごくその一作目の愛に溢れた、すごくいい作品になってます。なので、エブリンとリックの、その二人のカップルにやられた人には、もうこの2はね、本当にいいと思う。で、しかも、その、エブリンの前世が、なんと、アナクサムーンのですね、前世とか、アナクサムーンと関係があってっていうファンタジー部分もすっごいウキウキしてて、セクシー美女たちのそのエジプト時代のキャットファイトだったりとか、そして、スコーピオンキングにはドゥエイン・ジョンソン様が、ロック様がいらっしゃいますので、活目してください。そして、ハマったらぜひ、スコーピオンキングだけで映画が待ってるので、ハマってください、ぜひっていう感じです。で、3作目、エブリン役が交代します。マリア・ベロさんに変わります。私はもうね、3作目はこれ、インディの4作目と、同時の公開と、同じ年の公開だったので、もう、インディの4はね、マリオンが復活するんです。一作目のマリオンが、ヒロインがね、復活して、インディと、結婚するんですけど、もう、二大ヒロイン祭りと思って、私、すごい楽しみにしてたのに、エブリンが交代するんです。で、マリア・ベロさんに変わるんですが、この人、どっかで見たことあると思ったら ER だったんです。くそ、もうほんと全然気づかなかった。アンナ・デル・アミコっていう役で出てきてました。お前かって思って。で、しかしこのおかげで私はもう本当に劇場に行かなかったので、敵役がリンチェなのに、まあこの時はリンチェにはまだハマってなかったんですけど、しかもリンチェとミシェル・ヨー様なのに、やったるぜっていうコンビなのに行かなかったっていう悲しい思い出があります。ただ、その作品として、エブリンも変わるし、見た目が変わるとちょっとイメージも変わるし、あと、その、息子も大きくなって、なぜか吹き替えが上地雄介さんになるっていうわけのわからないあれもありますが、とりあえず中国のそのところにこうバーンって変わるので、そのテーマが変わるので、前作2作とはちょっと違ったところで、楽しめるファンタジーになるのかなとは思いますが、ぜひぜひ、それはそれとして、楽しく 1,2,3 って見ていただける内容にはなってると思うので、ぜひぜひシリーズ通してハマってもらって、で、やっぱりエジプトがいいわっていう方は、スコーピオンキングまで手をね、伸ばしていただけるといいかなと思います。3作まであります。スコーピオンキング。はい、というわけで次行ってみよう！
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか。
こんにちは。のらりくらり妬みそねみの松田と
竹澤です。
各週月曜日配信中です。
妬みそねみひがみ怒りに満ち溢れた二人が見返したい思い一心でぐちぐちトークします。皆さんの妬みそねみも募集します。
よろしく
お願いします。
Try to the next stage アルファ。
ーズ興味持っていただけたでしょうか。少しでも興味持たれたらぜひぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。さて次回はマグニフィセント7を受けて今さら、対策、もうねこれねちょっとねドキドキしてんだけど、七人の侍と今夜の七人を振り返っていきたいと思います。紹介したいと思います。今夜の7人はですね、12日、4月12日の日曜日、もうこれ配信してすぐなんですけどの21時からまた同時上映させていただきますので、ハッシュタグジャスト5で遊べる人は遊んでください。こちらは小林のツイッターではなくて、番組の公式ツイッターでブツブツブツブツやりますので、ぜひぜひ、一緒に遊んでくれたらいいなと思います。リップとかでも大丈夫です。はい。それからですね、先月から、ご紹介しています、ジャージーボーイズのミュージカル、ウエストエンド版オリジナルキャストで、ブロードウェイでもフランキー・バリを演じた大人気のミュージカル俳優で歌手のライアン・モロイ君、4月15日土曜日初の来日ライブが決定しています。表参道ウォール&ウォールさんで、チケットは好評発売中です。本当になかなかない機会なんで、本当マジで、ぜひぜひみんなで歌声を体感経験をシェアしましょう。私もね、このライブ前にお話を聞かせていただけることになりましたので、ぜひですねジャスト5のみんなで盛り上げていけたらなと思います。ぜひぜひ一緒にですねライアンくんのライブ行きたいなと思います。ぜひぜひおすすめです。はい。ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、豆知識とか、紹介した映画見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん普通ともこちらまでお願いします。 just5@alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッターmnata0512 でリプや DM でもぜひぜひお話ししてくださいませ。というわけで、ではまた次回。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
ジェシカのマーメティシキー。ハムナプトラ3作目で出ているミシェルヨーさん。この方、リンチェとは、ジェットリーのリンチェとは、何作か共演されていますが、それがとても、全部おすすめなんですが、マスターオブリアルカンフー第一無限は、すっごく素敵なので、作品としてもとても素敵だし、ミシェルヨー様としてもとても素敵、リンチェもとても素敵なので、ぜひぜひ見てみてね。他にも楽しい作品にたくさん出てるよ。ぜひ香港映画も見てみてね。はぁ、今日もお腹いっぱい。うん、おやっさん、おいしい映画、いっちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。